ユダヤ歴で君主が過ぎ越し、種なし판마다発音の束の祭りがある時期であります。そして7日間種なし판を食べてるんですね。この意味に対して今日一緒に恵みを分かち合いたいと思います。そのためにレビ記25章5節6節、レビ記25章5節6節、
あなたの落ち穂から生えたものを借り入れてはならない。
レビ記23章5節6節、
第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。
そして10節11節、
イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り、収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。
これが春の祭りである、杉越の祭り、種なしパンの祭り、また発音の束の祭りであります。それから50日に数えてペンテコステになるんですけど、これが春と夏の祭りであります。それで秋という秋の祭りがあるんです。これはラッパの祭りから始まる祭りです。ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭りであります。この春の祭りは、起源というものはイスラエルがエジプトから出る時、この杉越の祭り、神様がモンチュとカムイに羊の血をつけるように言われました。その血を見ると死神がね、杉越されるということです。この血がつけてない家はウイゴが全部、動物まで、人間から動物までウイゴが全部打たれてる、打たれ死ぬということでした。その杉越ペスオーバーということ、血潮によって、血によって、これが災いがペスオーバーされたということが杉越であります。今日のこの本文にはこの第1月の14日だと書いてあるんですね。彼らがエジプトから出たその日を、救われた日に対して宗教歴として正月にしなさいと言われました。この杉越とかは全部月による動くカレンダーですので、今私たちは大暦歴ではもうすでに、先月、この復活祭とか十字架のことを全部記念した教会が多いんですけど、私たちはユダヤ歴を通ってやってるから、今週今皆さんがやったと思います。だからこのイスラエルは正月が2回あるんですね。民間歴という秋ラッパの祭りから、この始まるロシャシャナという、年の始まりです。これはずっと創世記から守ってたその日にちでありますね。 それで彼らがエジプトで救われた時、それを過ぎ越しの祭りとするために神様がそのニサンという月なんですけど、ニサンの月14日から過ぎ越しの祭りを始まると言われました。だから第一だと言ってるのはそのことですよ。エジプトから救われたというその年を、その月を正月にしなさいということですね。だから正月が2回あるということですよ。第1月の14日には夕暮れに杉越しの生贄を主に捧げるとこのように言われます。この杉越ということを捧げる、今はまあユダヤ人家族はイエス様を知らないんですけど、彼らは一生懸命今3500年間この春の迎える大掃除をするんです。パンダネを全部家から掃除をするんですね。何の意味かも分からず彼らは今やってるんです。この6節を見るとこの次の15日は主の種を入れないパンの祭りである。この7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならないとそのように言われました。だからこの種なしというパンの祭りは15日、ユダヤの人たちは日が沈んだ時から1日だと言ってるんです。だから14日の夕暮れぐらい七時を放ったんですね。だからイエス様がちょうど朝9時に十字架につけられて6時間十字架にかかっていました。それで午後3時夕暮れぐらいに放られた、死なれたんですね。だから祭りのことで、祭りではそれを死体を残してはならないと彼らはそのような判断で急いでイエス様の死を確認して、槍で刺したりしたんですね。それで下ろして葬ったんです。だから葬られた期間は過ぎ越しの時間からです。3時からそのように下ろして葬りに行かれたんですね。だから過ぎ越し14日15日16日それがイエス様が葬られたその期間であります。だから3日間葬られたということがその計算で出てるんです。じゃあこの15日は主の種を入れないパンの祭りである。これは7日間しなければならない、食べなければならない。だからこの杉越の祭りから種なしのパンを食べるんですね。そうでしょ、ニガナとともにその夜食べるように言われました。これは出エジプト記12章を見るとそれに書いてあります。じゃあそしたらこのようにマルコ書は言ってるんですよ。マルコ書14章12節探してください。マルコ書14章12節。
種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。
だから種なしのパンの祝いの第一日、だから種なしパンの祝いの第一日はいつからかというと、すなわち杉越の子羊が放られる日だと言われるんですね。 だから夕暮れぐらい、午後3時ぐらいに葬られたんです。それが第一日だと言ってるんですね。15日が一日だと言ってるんですけど、もうすでにイエス様と弟子たちは種なしのパンを食べたんです。だからこのように第一日目だと新約ではそのように言われるんです。杉越の小一寺を葬る日を第一日だと。だから計算が難しいんですよ。 2,3 時間後で15日になるんですけど、とにかく葬られたその日から第一日だと言ってるんですね。それでこの第一日葬られた、その時から種なしのパンは食べていたということです。これがどうして重要かというと、イエス様が私たちのために十字架にかかって、罪がないまま十字架にかかった、この種というものを罪として表現しているんです。新約ではイエス様がパリサイ人の種、パン種を気をつけなさい、サドガイ人たちのパン種を気をつけなさい、これは彼らの教えだったという、思想、哲学、神様の御言葉と反する教え、それを種だと、種入れるパンだと言って、パン種入れるもの、これは気をつけなさいと言われました。だからイエス様は神様の命令、神様の御心を純粋にそのまま従っていったんです。そのためにゲッセマネで3回祈られるんですね。主の御言葉に従うためです。それで弟子たちと一緒にそれを食べておられました。ご自分はもう罪がないんです。罪がない方が私たちの代わりに罪となって十字架につけられました。これがこの大いなる祭りであるということですね。ヨハネ19章、ヨハネ19章31日。
その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折って、それを取り除ける処置をピラトに願った。
だから夕暮れぐらいに葬られて死なれた、その死体をそのまま残さないで下ろしてということです。それでイエス様が葬られました。安息日の道のりに歩いてイエス様はこの有馬大ヨセフの墓に葬られたんですね。そのことは私たちにイエス様が罪がない種なしパンとして、まだ体として十字架につけられたということです。そしたら種なしの祭りは15日から種なしのパンの祭りだと言ってるんです。この言語はこのように言ってるんですよ。ハクハンマチャト、ハクというものは祭り、ハムということはそのもの、あの定冠詞ですよ、定冠詞、とですよ、とその方、その特定している、もう唯一一つ という意味ですね。マツァートということは葬る、葬式という意味です。だからイエス様が杉越の祭りの夕暮れぐらいに葬られて葬られたということです。だから15日になって葬られたんですね。だから日が沈んだら新しい日ですよ、安息日です。だからその葬式です、その方の葬式。だからユダヤ人たちはどうしてこのように言ってるかもわからないままこのように呼んでるんです、ね、その葬式、ね、その葬式の祭り、英語ではドですよ、ドパン種苗、種なしのパンのような方、その方が葬られたということです。種ということは罪、罪がないんだけど葬られた、種なしのパン、罪がない方が3日間葬られているということです。だから第1日目が杉越から計算するんですよ。これが第1日、15日が2日、まだ3日、それで日曜日蒼天ぐらいによみがえられました。だから3日ですよ、3日。だからこのことはとても重要な計算の仕方です。罪がないパン、種なしのパン、これは夕暮れ午後3時に十字架につけられ葬られた。それで杉越パン種苗祭りの15日、それでこの土曜日ですね、土曜日、まあ、杉越は金曜日です、今日のような金曜日夜です。それで金曜日安息日なんですけど、土曜日を通って日曜日朝蒼天によみがえられました。それで聖書予言通りに3日間十字架につけられた、金土日でしょ。だから土曜日が彼らの安息日です。安息日、マタイの福音書12章40節、マタイの福音書12章40節、
ヨナは3日未満太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日未満地の中にいるからです。
この地の中にいるというその方の葬り、どう、ね、祭りですよ。その方、罪がない、もう聖書は明らかに言われるんですよ。罪がないものはない、みんな罪を犯したので神の栄光に至るものはないと。だから人間の話ではないんですよ。その方よ、唯一一人神様が人間となられたその方の葬る祭りであります。だから種なしのパンの祭りはイエス様の葬る祭りであります。だからこの方が3日未満葬られた、そのことですね。それで、ヨハネの福音書6章48節見るとね、私は命のパンです、種なしパンは命のパンです、ね、そして51節、
私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です、
この葬られたパンは命のパンです。永遠の命です。天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。食べるということは、ヨハネの福音書6章では食べるということは信じるということ、信じる。このイエス・キリストが私の罪を背負って、罪がない方が私たちの罪を葬って、葬った。それで、それを信じる者は永遠の命が与えられます。ということだよね。だから、また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。種なしのパンはイエス様の肉だと言うんですね。だからこのパンを食べると永遠に生きる。この葬られたイエス様、罪がない方が私の罪を背負って罪を葬ってイエス様が葬られた。白飯マチャット。白ということは祭り、ハムは銅ですよ。その方、唯一一つしかない方。彼らは今ユダヤ人たちはその意味がわからないんですよ。ただ、この白ハムマチャットと言ってるんです。マチャットは葬る。だから隠すんですよ。この種なしのパンをね、どこかこう隠すんですけど、この隠すということは葬るという意味よ。今彼らはそのような祭りを行っているんですけど、それはイエス・キリストのことです。だから彼らがイエス様を信じれば全部わかる。自分たちが今まで3500年間やってたものはこの方のことだということが、目が鱗が落ちたらね、ケージの目が開いたら見える。その日のために聖霊よ、塩八方から彼らに吹いてきてください。聖霊じゃないとイエスを主として見ることも聞くこともできないんです。だから私たちはその祈りをするんですね。じゃあ7日は何でしょう。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならないと言われました。7日、7ということは完全な数です。イエス様が十字架につけられ死なれた時、この神殿の垂れ幕が上から下に真っ二つになって開きました。そしてイエス様がテテレスタイと宣言されました。イエス様が罪がない、イエス様が神様が人間となって来られて、この種なしの方が罪がない方が私の罪を背負って十字架につけられ審判を受けてから葬られることで全ての罪が葬り去ったんであります。だからこのね、イエス様がこのように十字架につけられた理由は、私たちの呪いを背負ったことです。御怒りを背負ったことですね。聖書の中には御怒りという御言葉、神様の怒り、審判という怒りが730回出てるんです。1年が365日ですから、かける2とすれば730が出るんです。朝も御怒り、夜も御怒り。本当に今私たちが列王記を読んでるんですけどね、本当に私たちも私たちのような者たちを見ながらも腹が立ちますね。こんなに恵みも知らない、彼らを見るとね、もう人間である私たちも腹が立ちますよ。けど私のあれを見ながら誰かが 先に信じた人々も腹を立てたでしょうね。だから神様の憐れみ、許しによってのみ救われるんです。だからこのように主がテテレスタイということはナナですよ。ナナ、完全、完全な許しです。ペテロがそれで兄弟が私に罪を犯した時、ナナド許しましょうか。いや、私はナナドと言いません。ナナドの70回と言われました。だからイエス様がこのように身代わりになって私たちの罪を背負って十字架につけられた、そのことはもうつけられ葬られたことは完全な罪の葬り去ることであります。だからテテレスタイが7ですよ。7日間、私たちは、ね、罪がない、イエス様を信じる者は罪が完全に全部ないんです。許されるのであります。それでこのように大胆に宣言しますよ。皆さんがよく知ってるローマ書8章1節2節を見るとこのように宣言しますね。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。7日間葬るという意味は決してその罪が私たちに来ることはないって。なぜならキリストイエスにある命の御霊の権利が罪と死の権利からあなたを解放したからです。だから御霊の権利、御霊は私たちにこの、ね、葬り去った、葬られたイエス・キリストと共に私の罪がそこで全部葬られて、罪がない。だから十字架で処分、処罰されて、呪いと見返りが処罰されて葬られた。だからこの葬られたことを私たちが御霊が私たちにそれを証しするんです。私が罪を犯したらすぐ主が私たちを罪を告白するように私の良心にタッチするんです。私たちを導くんです。だから私たちが自分の罪を言い表すように、そうすると神は真実で正しかったですので私たちの罪を許し全ての悪から清めてくださいます。それで御霊によって歩ませるんですよ。そしたら肉の欲求が御霊の欲求とぶつかるんです。それで私たちが信仰生活しながら罪を納めることができるんですね。以前は罪の奴隷でしたけど、罪と死の奴隷でしたけど、今はイエス・キリストによって私の罪は全部葬り去られた。これは霊の世界の実体なんです。霊というものはね、概念じゃないよ、実体よ、実体。実体というものは何か、皆さんが今私を見ていることが実物です。そのようにイエス様が十字架につけられたことは実存です。それが真実です。天国が真実です。この天国に葬られた子羊がおられるんです。その方が今もここにおられます。私たちの、ね、目に見えないんですけど実際あるんです。これが、ね、霊の世界です。葬られたことも本当の実物です。皆さんの罪が葬られました。イエス様と共に葬られました。 それでそこに残してイエス様は新しい体で復活されました。だから私たちもイエス様の復活とともに復活するのであります、ね。それがさっきレビ記23章を読んだその部分ですね。23章の中一節をもう一度読みましょうね。
祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない、
うん。安息日は土曜日ですね。土曜日、土曜日の次の日、日曜日ですね。私たちは簡単に言うと日曜日、私たちは主日だと言ってるんです。イエス様がよみがえられた日、その日に揺り動かす、これが初穂の束の祭りです。揺り動かす、よみがえりました、よみがえりました。これ初穂の束、初穂ということは、ね、神様のもの、調子ということは神様のものだと言われるんですね。初めのものがよみがえったから2番目3番目のものもよみがえりますよ。よみがえられて主は今生きておられます。よみがえりはもう哲学的な概念的なその思想的な部分じゃないんですよ。実際よみがえられ今生きておられます。それを信じるのが私たちよ。御霊がね、イエス様が今生きておられる、私たちと共におられる、今ここにおられる、ね、それがよみがえり。だからイエス様がよみがえられた時にマタイの福音書27章を見るとね、マタイ27章を見ましょう。27章、マタイ27章52。
また墓が開いて眠っていた多くの聖徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて聖徒に入って多くの人に現れた、
うん。このようにね、多くの人々に現れた。この復活、イエス様が復活した時に多くの人々が、エルサレムに行った人々がね、よみがえったんですね。墓から出てきたと言うんです。このようなことが、起こるんです。墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。すごいですね。もう死んだ人々が出てきたんです。墓が開いたんです。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、聖堂には、聖堂に入って多くの人に現れた。じゃあこれがね、初穂の束のことですよ。だから皆さん、よみがえりは、イエス様のよみがえりは実際実存であります。イエス様は昨日も今日もいつも同じです。だから私たちもよみがえりを、よみがえられることを信じます。全部信仰よ、信仰。信じることで、ね、イエス様が今ほふられた手と足を見せてくださるし、私たちの呪い、見怒りですね。730回、聖書に書かれている、毎日見怒りを、私たちは罪を犯す私たちは、けど毎日私たちは御霊の 権利、命と御霊の権利によって、ああ私の罪は葬り去られた、イエス様が葬ってくださった、その方が葬られた時私の罪もそこにいた、これが秩序です、本当のことです。ああそのように思想がそのような思想だというんじゃなくて、本当に私たちの罪がそこに入っているのであります。イエス様がよみがえられた時私たちもよみがえりました。イエス様が天に昇っていかれた時私たちも天に行きました。霊の世界は信仰の世界です。これが実際のものです。それで主が私たちを天に座らせてくださいました。あなたの信じた通りになります。エベソ2章6節、
キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
アーメン、ね、キリストイエスにおいて、キリストイエスは、ね、オールマイティか全能者です。私たちが、ね、信じたら、信じた私をこう持って2000年前も、まあ、その2000年後のアブラハムの時代でも全部同じよ。2000年後での私も同じよ。もうすでに皆さんと私をこう過去完了形ですね、座らせてくださいました。これが信仰の世界です。これが本当のものよ。ただある、ね、理論とかもう概念とかの問題じゃなくて、霊は今私たちの世界よりもっと実物です。私たちはもう消え去る霧のような世界、第三次の世界で住んでるんですけど、霊の世界は永遠に変わらない、永遠の秩序ですよ。秩序、ハレルヤ。だから信じますか、イエス様が私のために十字架につけられた、その血潮を流せて、私がその血潮を信じて、死が過ぎ去って、御怒りが過ぎ去って、私のためにイエス様が、まあ葬られた、この7日、私たちがイエス様は3日ですけど、7ということはこの世の世界ですよ。1日が1000年ですから、全世代を罪を許してくださいました。信じる者、信じる者は全部許された、葬られた。これが皆さんが、ね、もし在籍期間で悩んで苦しんでったら、イエス様が皆さんの罪を持って全部墓に葬ったことを信じるように祝福します。じゃあ一緒に祈りましょう。今日春の祭り、まあ、ユダヤ歴では今今週が春の祭りです。イエス様の時代に行くと、イエス様が杉越の時が金曜日でした。そしてその翌日が安息日でした。その次が主日です、日曜日でした。これも本当に、私たちにねメッセージを送ってくださるその祭りであります。イエス様が分からないと祭りは意味がないのよ。彼らは意味がない、 ただ何の理由かわからないまま種を探してそれを集めるんですよ。ユダヤ人たちは一生懸命ですけど、わからない。これはイエス・キリスト、イエス・キリストを私たちに啓示して目を開かせてくださったことを感謝します。イエス様に感謝の祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ。